あれちょっと待って。ちょっと待って。あれちょっと待って。あれ。みんなで言おうよ。せっかくいるんだから。
ガレージバンドポッドキャスト。
をやろう。
お
もう撮ってる
でしょこれ。
もう撮ってる。タイトルコールだから。ああ、久々だ。
すごい。
みんなの
待ち望んだね。
そうなの。
動かす。
そう
なの。
いや、俺最近さ、毎週火曜日に撮ってんの。火曜日にとって水曜日中にアップして木曜日公開とかにしてるんだけど、そしたら今日じゃん火曜日。
ああ、
そうでしょ。最近なんか家でずっと一人で撮ってて、あのそれはそれ楽しいは楽しいんだよ。さっきも言った通り、あの人とまともに喋れてないから。
もう数ヶ月。
そうだからお便りに返事をすることで。なんか人と会話をしてる気分を味わう。
寂しいね、
寂しいね。
夜中に一人で撮っててなんかね楽しいんだよね。みんななんか聞いてきてくれるから、聞かれるとこうなんだよって答えるとすごくなんか、翌日早いんだけど夜中の2時ぐらいに、ああなんかいろんな人とお話したな、楽しかったなと思って。
話してはないんだけどね。
話してないんだけど、まあ明日も頑張ろうみたいな気持ちになったりしてたんだけど、
まあそうね、でも性に合ってんだろうね、そういう一人で暗いとこで。
暗いとこ
で。言い方
すごい。いやもうそうでしょ。
まあ、多分すごい楽しそうですもんね。
もう向いてると思うんだよ。
口調ね。
あとはあのもう今迂闊に発言できない時代になりつつあって。
なんで？
ツイッターとかに何か書くとさ、あっという間にそこだけ拡散されたりするから、本当に気をつけてんの。もう本当にうかつなことを書かないようにって。今ましてやなんか身近に有名人がいるからさ、
立場もね。
そうだから本当はみんなに教えてあげたい、倉さん面白いエピソードとか、うち君面白いエピソードとかあるんだけど、それがリツイートされまくったらどうなるかっていう。なんかいい人はやんないんだけど、ちょっとなんか根の曲がった人が、あいつあんなこと言ってたぜって言ってバーって拡散するから、だから悪いことを言うと死ぬっていうことは経験則上なんとなく分かってるんだよって思うと、それは言えないじゃない。気をつけない
とね。
だちょ深夜に自分一人で、あこれは言っていいな、これはみんなに教えたい話だなっていうことだけ厳選して喋ってるようなダルカラのポッドキャストなんですけど、今日もご視聴ありがとうございます。
ありがとうございます。
ダルカラポップの主催の谷健一なんですけれども、今日はあの全校庭少女ユメアという50 minutes made、8月の初日忘れたけど
19日
初日のお稽古場でね、あと黒猫ちゃんとベージュ猫ちゃんと26日初日のお稽古場 でみんないたの でちょっと今日は最後の2時間ぐらいあのみんなでお話をしようって言って、でたまには、ね、あの雑談をしてもいいんじゃないかと。俺に雑談が許された期間っていうことで、雑談しててね、それでどうせさ、うち帰って、今日もさ、じゃあ5時になったら帰るよって言って、うち帰ってさ、5時半、6時ぐらい打ち着いてさ、そこから一人で家で撮るわけだよ。
そうね、予定だとね。
予定だと。だったらもうみんなで撮った方が楽しいじゃないか。
そうです。
まあ、それはそうです。
って思って撮ってるんだ。
なるほど。
だからちょっと。
いや、そうですね。我々はまあ、急に聞いたんでね。本当に突発的に、みたいな、ドッキリ的な感じしますけど、まあ、久しぶりですね。
でもちょっといくつかさ、ちゃんと聞いてくれてる方もいるので、ルールをちょっと確認しようか、
はい、
まず一つはなるべくこのマイクによるっていう。
あ、マイク
による。そう、はい、マイク
言わなきゃ、
ね、マイクによるっていう。
そうだよ、女子たちもだってこれ出てんだからな。
そう
だよ、
そうだよ、
そうだよ、聞いてないけど。
まずはマイクにちゃんと寄って、俺ぐらい声を張ってちゃんと喋るっていう、
はい、
ボソッと言わない、
はい、
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 一つ。もう一つは、なんか全員で同時に喋るとわけわかんなくなるから、あの喋ってる人の話を聞く。
お芝居と一緒ですね、相手の言葉を聞く。 ということですね。皆さん分かりましたか？
はい。
東屋です。
っていうことと、あとはここからこの一言がひどいと思うけど、なるべく俺が喋る。
え、あ、そうなの？
そこはそうなんだやっぱり。
喋り足りないから。
まあいいよ、
ね、
そっか。ちょっと気分よくなってもらおうか。
そうだね。
接待みたいでしょ。うん、
ダメ、今ので傷ついたから。傷つくから。
いやでもいいんだ、いいんだ。今ずっと一人で喋ってきてるから、まあ今日も基本それだし、ただ聞き手がいっぱいいるよっていう。
そうだから。キャバクラと一緒だよね。行ったことないけど俺キャバクラって。
俺もない。
行ったことないけど、行ったらさ話を聞いてくれるんでしょ。
話を聞いて欲しくて行くお客さんもいるし、相手が話してくれるの、若い綺麗なお姉ちゃんが話してくれるのをニコニコ聞いて楽しむお客さんもいるし、それはケースバイケース。あとはお触りしたいとか、ちょっとこう妄想でデートできるんじゃないかとか、この先があるんじゃないかとかって思って金ばっかり使わされるバカとかいろいろありますね。
なるほどね、
お詳しい。
ただ俺ずっとラジオやっててさ、もう本当に忙しかったからさ、ここ数週間7月入ってからもう意味がわからないスケジュールで生きていて、ちょっと時間空くですでしょ。ちょっと時間、もう下が回ってないけど、ちょっと時間空いて、あ、今日夜3時間空くなって言ったら、じゃあカートに行こうとか、カートに行って、あ、思ったより早めに終わったなと思ったらパルコに戻るとか、でどっちもないなって思ったら家で台本書くみたいな感じだから、何も休みがなくって、人と会う隙間もほとんどなくって、だからラジオで喋るっていうことが唯一人間的な言葉を喋る場所だったんだよね。だから今日もできれば喋りたい。
じゃあ喋んなよ。
しかもさ、ラジオうちで撮ってて、なんかすごい悲しい気持ちになるのが、すごい俺今ユーモアのあること言ったなとか勢いのあること言ったなって言っても帰りはないんです
よ。寂しい。
で今さ、帰りはないって言ったら笑いが来たじゃない。
これ嬉しい。
こんなに嬉しいことはない。
そうですよ。
だって普通のラジオ番組だってちゃんと前に放送作家さんとか
誰かいんだ、
誰かが
笑う人とかね、そうそう
そ
う、
いるから。ちゃんとに
完全にピンでやってるラジオなんか聞いたことがない。
そんなの番組じゃないから。
番組じゃないで、そうだから、あのなるべく僕喋りたいんだ。でもみんなにも振りたいし、みんなの話も聞きたいから、ただ同時に喋るとわけわかんなくなるから、そこはちょっとわきまえよ。
はい、うん、はい。
で、お便り今週も来てるから、それちょっと頭読んでくれ。
あ、お便り。
うん。多分お前お便りアカウントにアクセスできるはずだから。
まあ俺が作ったアカウント
だから。頭に紹介してもらいつつ、適宜振っていくので、ちょっと頭にその準備をしてもらいつつ。ただね、意外とねこのラジオ最近いろんな人聞いてくれてて、最低でもね500人ぐらい聞いてる。
わ、すごいじゃん。500人、
すごい、ね、最低500は聞いてる、
すごい。
まあ私ヘビーリスナーだけど。
この間ペールギュント行ったら、ペールギュントで、あ、もう本当、あの僕本番2回半しか見れてないから、すいませんすいませんって言って会いに行くんだけど、2人か3人ぐらい俳優の人から、あのラジオ聞きましたって言って、出演者まで聞いてるんだ。だからやっぱここ今 iPhone じゃねえや、このエクスペリアしかないけど、500人聞いてるっていう気持ちでやっていこう。
はい、
そうですね、ありがたいよね本当にね、うん、継続は力なりってこういうことだよね、うん、でも自己紹介していこう。一人一言キャッチフレーズと名前みたいな感じでちょっと言っていこうか。じゃあお前から。
え、カレー中村リーナ。
今みたいな感じってこれ内輪受けの感じだから、初めて聞いた人的には
キャッチフレーズってじゃないんですか。
なんか偉そうになってる。
かわいそうだった
。いやいや、キャッチフレーズ多分次の人うまいと思うから、ちょっと次の人聞いてみよう。次の人せーの、
筋肉が一番いい石井陽平です。
待って、ちょっと待って、これ私と変わらない。
変わらない、
これ変わらない、これ変わらないよね。え、ちょっと、
一番いいって何？
よく分からない、もう分からないぐらい。
何によって一番いいとか、そこ。
でも今回も遺憾なく発揮してるから、
そうだね、
ちょっと一番ポッて、あの
出る
言葉が出ちゃう、
ね、
でもおっしゃる通りね、あの8月19日から初日を迎える全校で少女夢や、それは遺憾なく筋肉を発揮されている 俳優の一色洋平さんとってことで言うとすごい合ってますね。はい、じゃあ続きまして、せーの、
この夏はキンプリとともに僕は過ごしていきたいと思います。塚越健一です。
何キンプリって？
キンプリって、テレ朝 の、あの夏祭りみたいなのがあるでしょ。あれの期間イベント中限定で組まれた新しいジャニーズジュニアのユニットです。
はい、次
コメントがなかった、
人の笑顔は蜜の味、東谷エイトです。
人の笑顔は蜜の味。
わかる
ん
だよ。こんなん思いつきなんだよ。
あ、そうか。
すごいですね。次。
はい、次。
あ、あ、
こんだけ時間あったの。
そうだよ。そうだよ。私と同じぐらい
で。リアなんかね、2秒ぐらいで振られたもんね。
そう、2秒で。
2秒で何言ったっけお前。
カレ
ー。違う違う。カレー。中村リーダーね。
フェードは折れてる。心が折れていく過程をまた。
でもみんなちゃんと500人いるっていうことを。
そうです。
最低でも500人だから。下手したら1000人以上いるから。
あ、すごいな。
でも1000人って言ったらさ。カートのホール多分1200人ぐらいなんだよな、そこ。カートのホールでこの話ができるかって言ったらできないよね。こんな、なんか、わははは、みたいな。カレー、中村リナです。あはははって。そういう緊張感も持ちつつやっていこう。ちゃんと発語するときは信念と方向性を持って喋るっていうことで、じゃあもう一回自己紹介。せーの。
死ぬまでに一人にだけでも信頼されたい。渡辺亮です。
どうするの。すごい。なんでなんで一人だけでも、
ね、もう一人だけ信頼してくれる人がせめて見つけられたらいいな
って。それ 120% って意味だよね。
うん。
120% 信
頼。はい、次。
生まれ変わったら巨大ロボになりたい、近藤孝之です。
これいい、いいコメントだよこれ多分、うん、分かりやすいしね。ここの場では受けなかったけど、リスナー的にはすごい、あって分かりやすい。そう。でも、ここの場では受けなかったけどね。
そうですね。悲しみです。
もうちょっと寄れよ。
はい。
これ、そんな別に性のいいマイクじゃねえから。はい、じゃあ次、せーの。
押上生まれのパッパラパー、二連葉月です。
使い回しだよね。
そうなの。
そうなんだ。
前、ラジオ出た時、同じことです。
あ、そうなの。
じゃあ次行こう。せーの。
心の中は焼け野原、桃香あきです。
あー、いいね。
コッコだわ。
コッコなの。
ありがとうございます。
桃香は本当にこのフレーズ俺が名付けたんだけど、合ってると思う。すごく合ってると思う。
焼け野原か。
俺やっぱいろんな人と話してると桃香の話出るんだけど、みんな誤解してるんだよね。あ、うん、20代じゃないですかとかね。
ちょっと待って、500人聞いてるからちょっとあんまり
実演では言わないけど、
うん、
でもこの間あのペールギュンドにさ、あのブラジルの辰巳さんが出てて、
ああ、知ってる知ってる。
そうそう、よく知ってるでしょ、うん、で辰巳さんと桃香の話になったんだよね、二人でタバコ吸ってて。その時にあの
何怖
い、まああの桃香秋の前の名前の話とか、ああ、ね、ちょっと前の過去の話とか、そういろいろあれあれ、
ああ、
え、何何何、
知ってた知ってた、
知ってたんだ。
なんか20代にやたら早い時期で、
そうですそうです、あ、そうです、
ええ、聞きたい、
来たわね、うん、
そうだね。
でも心の中焼け野原っていう、はい、桃香秋、はい、ダルカラドポップのエースでしょ。どっち、リナ、リナと張り合ってんのお前。
え、何、
夏美が小坪さん、
小
坪ね、小坪ね、小坪ね、
小坪ね、
小坪ね、
小坪ね、劇団の名前じゃない、
もうなくなっちゃった、
なくなっちゃったけどね、うん、夏美は関西役みたいな感じで、なんか若手2人で、
私若手じゃない、
じゃあ何、おばさん、
まあどっちかというと、
あ、じゃあおばさん枠は私だからダメよ、
あら、中堅、中堅、
じゃあ最後に、せーの、
劇団一のねあか、堀夏美です。
嘘つけ。
秀逸だと思います。
でも人によっては劇団内部事情知らない人にとってはねあかって思ってる人多い気がする。
いると思う、
ね、
うん、
お前だ、悪いイメージないもん、なんか、
あ、確かに笑顔が いっぱいのイメージある、う
んうん、努力してるからね。
そうだよね、
ももちゃんを見習って。
あ、そうなの。
そうだよ、
やめよ、こういう女同士で持ち上げ合うみたいな話はね。俺は夏美の暗部を知りすぎてるから、そうだねって言えないけどさ、でもやっぱ外面いいし、底面よくしてるし、なんか明るそうな感じはあるよね。
そうやって生きてきた20代まで。
あ、まで。
やばい。怖い。
ラジオが伝わらない何
か。やめよう、今日は谷くんが喋る日なんだから、喋んない。
やばい、これ面白いラジオになるんじゃない。
やばい、何かが起こる。
カットになるの。
編集点これもないから。
そうですね。でも夏美はちょっとさ、俺近しすぎるからよく分かんないけどさ、ちょっと引いてみるとさ、客観的に見るとさ、美人だしさ、グラマーだしさ、
痩せたい。
ファッションセンスもいいと思うんだよね。
これは言わねえんだ。
怖いね。
え、そう思わない？
今日稽古の時すごい綺麗って思うんですよ。そう、
今日だから塚さんと二人やってるシーンとかすごい良かったよね。
綺麗って思った。
お前欠点だけじゃないんだぞ。
でも一番最初に考えたキャッチフレーズは、いい言葉は信じない堀夏美ですっていうのだったの。
あ、すごい。
それが難しいよね、一番ね。
まずいね。夏美はさ、なんかだから俺本当に心配なのが、これ1000人聞いてるって思ったらおかしな話だけど、本当に幸せになってほしいなって思うんだよね。俺なんか今時代が変わっちゃったからないけどさ、昔明治時代とかさだったらさ、例えば陽君とかが俺のところにさ、はい、夏美さんとなんかご結婚させていただきたいみたいな話を来て、うん、うちの夏美かみたいな感じになるじゃん。そしたら俺結構全力で夏美はね推薦すると思うんだよ。うーん、良いぞ、うちの夏美は酒も飲むしタバコも吸うしね、あまり家事もできない、ね、だらしないところもあるし、チャランポランだし、頭が良さそうに見えるんだけど実は悪いとかっていう。
ひどいね。
だがしかしいいやつなんだよね。それは多分幸せになれると思うから、うん、結婚しよう。
誰が？
よくがってよくで、
日本ここでここで
結婚するん
だ。圧戦だったら困っちゃうね。
でも俺夏には結構有料物件としてあちこち進めていいかなっていう気がする、う
ん、どこで間違っちゃったんですかね。
間違ってない、何も間違ってないよ。大丈夫かな今回このラジオ。
本当だね。
ボツになるのね。
いや、これはオクラにしたらダメでしょ。
あ、ダメなのね。
でもなんかたまにはいいんじゃないかな。
そう、勢いだけどこれ公開すべきだと、
うん、あ、そうね。
面白い。
逆にさ、これ聞いてる人が、俺ずっとまあ、稽古場女子ゲスト呼んだりしてたけど、500人1000人って増えてきて、増えすぎだなってちょっと思ってる。
言いたいことが言えなくなってきた。
違うんだよ、なんか違和感感じながら聞いてる人もいると思うんだよね、うん、そういう人が今回でふるいに落とされて、あ、やっぱりついていけないわって思う人も出てもいい気がする。あ、これも大丈夫だよっていう人がいたとしたら、それは本当の仲間だから、あ、ね、囲い込んでいこうって思うけど、じゃあちょっとお便り紹介していこうか。本当になんかね、最近楽しいお便りがいっぱい来て、
お便りが7つ来てますね。
すごい、
すごい、
あ、すごい。
じゃあちょっと古いのからいきますよ。
はい。
いや、すごいって言ってる時点でさ、どれだけ劇団員がラジオ聞いてないかっていうことが分かる。
いや、昨日も聞いてたよ。
塚さんぐらいでしょ。桃花なんか全く聞いてないもん。
うん、聞いてた。忙しくならないまでは。
最近聞いてない。
最近はちょっと聞いてない。でもその前までは聞いてたよ、お風呂の時とか。
お風呂のね。
うん、
じゃあ俺結構桃花とお風呂で電話するんだ
よ。そうなの。
そう夜中に連絡来たするから、それでなんかメールでやり取り、 LINE でやり取りとかめんどくさいから電話するじゃん。そうするとなんかね、声が妙にハウってんだよ。
あ、こっちが。
そう、こっちが。
してる。
お前どこいんのって言うと、お風呂って言って、
だってバレるの。
バレる。
言ってなくてもバレる。
そう。
だって携帯、
いや、普通バレるでしょ。
携帯さ、水に弱いんじゃないの。
あ、でもほら、お風呂の板のところに置いて、でスピーカーにして、で
そーっ
と、そーっとね、こう喋りながらも、こう
長いから話がすごい長いからもうこれは夜早くいろいろ短縮しなきゃと思って
なるほどね。
で俺が聞くとさ、桃香今お前風呂入ってるんだろって入ってるでちゃんと言うんだよね。でお前今裸だろって言うと裸ですってちゃんと言う。
何があんの
それも含めたセクハラだから更迭されるよ。
懐かしい話だけど
更迭。
でも一回だけ入浴中の写真送ってくれたことが
ある何それどういうこと。
何そのサービス
っていうと期待するだろうけど多分足先とかでしょどうせ。
足先ってもない
よ。浴槽から出てるつま先とかじゃないの。
どれぐらいあったっけもう。
え多分本当になんかこのぼやっとしたやつじゃない。
あ自撮りなの。
え何そう本当に送ったの。
分かんない覚えてない。すっごい昔になんかそれをやらなきゃなんかするみたいなこと
言って脅されて脅迫じゃん最悪これ
メイクイメージポーズされるよなんかたとき
脅迫されて
脅迫
されてもう渋々送らないともう何かが壊れると思ってかわいそう
超かわいそう。
でもねおっぱいは映ってなかった。
映さないよ
当たり前じゃん
当たり前じゃん。
でもさおっぱいなんて俺たちにとっては別にどうでもいいと思うんだよ。
いや多分私はどうでもいいけど他の男子はどうでもよくないと思うよ結構。
いや
何の写真を撮ったんだろう。
だって仮にさなんかおっぱい全くなくても肩から上が裸ですっていう写真だけでもう大体想像力的にはもう十分じゃない。
うん確かにね。
じゃあいいんじゃないの。
その方が面白い。
そうこいつうかつにもなんか肩から上は裸ですみたいな写真をもう何年前だろうねあれね2,3 年前かな。
そんな前
もうでもこう半分ぐらいだね多分ぼやっと
ぼやっとじゃすごいぼやっとした、
ね、でも俺で文句言われたもんなんかお前なんでそんなんだみたいなそれも文句言われてでも送ったからいいじゃんみたいな。
でも俺想像力豊かだから想像できちゃうし普通なんかこういう返ししてくるさ何よぼやっとなんて私ちゃんと送ったじゃないのもうちょっとはっきり送ってこいよっていうやり取りしてたらもう一息で犯せるんだけどなぜかねそれだけはさせてくれないんだよね。
やだよ
何これ本当にやだよ頭おかしい。
マークだって自分じゃない
ですか本当だよ。
でも誰もでツッコミいなかったから今日楽しいんじゃない。まあ、そういう意
味ではでもある意味ではこれ桃香を守ってる発言でもあると思うんだよ
ね。なんで
みんな誤解してると思うんだよ。俺と桃ちゃんは同じ家に暮らしてるってみんな思ってると思うんだけど
誰も思ってない誰も思ってない
誰も思ってない
誰も思ってないし
誰が思って
んの逆
に思ってるやつを言えよ逆になお便りいくよ
そう7つだって言って
お名前ジョバンニ谷さんこんばんは。
こんばんは。
メールの続きなのかな何つうか送ってくれてる人はね。マクベス確かに見ていません。見ていませんが精神病院の患者さんなんですよね。患者さんが語っているっていうのでなるほどこれは面白そうってなったんですよ。いわゆる普通のマクベスで挫折した私でも興味が持てました。現実世界でそういう場面に出くわすことは想像ないと思いますがもし患者さんが目の前でマクベスを語っていたらめっちゃ見入っちゃうと思います。あでもマクベスって気づかないかもですね。先日演出助手のお話をされていたと思うのですが演出補と演出助手は違うことなのでしょうか。チラシとかで演出助手はよく目にするのですが演出補というのは私はあまり聞いたことがなかったのでということです。
今りょうくんがあってなったよね。
ああもうあぜひ解釈として聞きたいなっていう。
ああでも俺割とこれ業界なの共通言語な気がするんだけど演出助手って言うともうちょっとテクニカルな技術的だったり実務的な作業が多いと思う。俺が現場に演出助手つけたとしたら大抵なんかスケジュールのことだったりなんかプロンプ取ってくれとか段取りしてくれっていう話になったりするけど演出補だとなんか共同してる感じがちょっと出てくる。俺はこう思ってるけど演出のお前どうなんだみたいな、うん、補うっていう字じゃない。助手はなんか助けて助ける手を与えるみたいなことでしょ、うん、補って補うだから例えば俺が演出補を置くとしたら自分は例えばこの知識はないとかこれは知らないとかこれは不得意だっていう時に一緒にやってくれみたいなことで私というなんかボコボコでバキバキの穴しかないピースを埋めてくれみたいなことで埋め合うみたいな感じだと思うんだよね。
対等って言えば対等って感じ。
いや対等ではない。なんか意見がぶつかったらもちろん演出家の言うことと とか演出家のやりたいことを優先するんだけど、演出家が分かんないことがあったら演出法が助けるっていう。だから今回は、まあ、あのパルコのマクベスで、あのアンドリュー・ゴールドバーグっていうアメリカ人が演出家だっていうのはもうはっきりしてて、でも日本のお客さんに分かるように、日本のお客さん向けにあのカスタマイズしていきたいっていう時に、じゃあ日本人代表で英語が分かって、シェイクスピアが分かって、で演劇が分かってる人っていうことっていうことで俺がいるけど、でもじゃあこの作品をどういう仕上がりにしていきたいかっていうところで、もし意見がバッティングしたら、それはまあアンドリューの言うことを優先するべきだと思うんだ。それってもうなんか宗教論争みたいになっちゃうからさ、どっちが正しいみたいなところでだから そういう意味で言えば、僕も積極的にアンドリューに提言するけれども、でももしアンディがこうしたいって言われたら、あ、じゃあそうするためにはどうしたらいいかっていうことを言うっていう意味で言えば演出法だと思うんだよね。でも演出助手になると、アンディがこうしたいって言われたら、あ、分かりましたって言って、その指示出しをああだこうだスタッフに伝達したり俳優に伝えたりすることで、こっちから演出家に提案することはあんまりないと。タバコ場とか飲み屋だったら稀に言うけど、でも基本的に聞かないと思うの。演出助手に珍しいと思うよ。いや今このシーンやってるけど演出助手あなたどう思うってあんまり聞かないと。そういう意味ではなんか守備範囲としては結構違う気がするけれどもなんかこんなにみんな聞いてくれるって恐ろしいことだね。
なんで？いやいや、黙った方がいいですよね。
9人もいてさ、みんな聞いてくれてるって。実際はラジオでこれ500人1000人が聞いてくれてると思うとぼやけるけど、9人聞いてくれてると思うと面白い話しなきゃみたいな気持ち
ぜひ面白い
受けた方がいいの
でもな、演出法すごいこの先もやりたい。演出助手ってもっとテクニカルだから、人によってはもっとスケジュール管理とかスタッフのセクションのつなぎとかやる人がいるから、俺はそれはできないなと思うけど、演出補だったらすごいやりたい。だって先輩で尊敬する演出家っていっぱいいるから、白井さんにも言ったもん、もう何でもいいからやりたいって言って、白井さんの現場にずっといるような仕事を振ってくれと。今回のペール・ギュントも翻訳でって言われて、いや俺来年7月マクベスありますからって言って、あ、じゃあ翻訳だったらその前でできるよねって言われて引き受けたけど、本当はね稽古はずっといたかったんだよね。だから演出法とかで呼んでくれたら、二人ずっと現場に入れて、アキラ白井がワーバーやってるのを隣で見れてたわけだから、やりたかったなと思うし、ちょっと前に1年前ぐらい長塚圭史が、あの串田和義の演出助手かな、あの時はクレジットとしては演出助手だけど、ずっと現場についてて、なんか串田さんがどうやってるのかっていうことを見てたと思うんだけど、やりたいよね。俳優さんってみんななんかいろんな現場行ってさ、いろんな、二連寝るなお前二連もうちょっと寝てたよな
俺も寝てるかなと思った
顎を支えてた。
そっか、
そうそうそう頭重いから。
俳優さんっていろんな演出家と出会うと思うけど、演出家って他の演出家と出会わないから。
なるほどね。
そう、あずまやがね、すごい次の話題に行こうよって。
いやいや大丈夫だ大丈夫。
いや行こう、
ね、次のじゃあお題ね、うん、お便りね、眉毛兄さんです。
出た眉毛兄さん、一番危ない質問してくる人。
今までの現場でのお弁当やケータリングで一番美味しかった、または思い出に残っていることって何ですか。先週は失礼いたしました。僕は EXS かスペリオルドラゴンが好きです。ファズも好きです。
ああ
、ロボが反応してる。
全部わかります。
ガンダムの、
ガンダムですね。しかも渋いところですね。
渋いところだね。
でもなんでスペリオルドラゴンが間に入ってるってのがなんかよくわかんないです。
SD ガンダム入ってきたからね。
そうですね、急にこう、なんかすいません僕急に挟んじゃって
大好きだもんねガンダムね。
どっちが詳しいの、近藤君と谷さんは。
ああ、多分作品とかの、あのなんていうの、ここがいいみたいなのを語らせたらやっぱ谷さんの方が圧倒的いいんですけど、多分このガンダムのこういう武装があってみたいなのは僕勝ってるんじゃないかな。
ちなみに対決というかやり合ったことはある。
やり合った、ああでもあれって入るんですかね、あの谷さんが、あの昔のロボット大辞典みたいなの持ってて、うん、あのそれでこうパラパラパラって適当にめくってこれを知ってるかみたいなゲームがあったんですけど、結構マイナーなも売ってるやつだったんですけど、僕全部分かりました。なんで、その勝負は勝ったかなみたいな。
おお、まあ、そうなんだ。まあ俺どうでもいいんだけどね。はい、お弁当ケータリング一番おいしかったもの、思い出に残っていること、これは何ですか、谷さんへの質問ですよね。
つまり今あることがカードで美味しい弁当食ってんじゃねえかっていうことかな。
でも美味しい弁当は美味しいけど、でも弁当だなって気がするじゃん。弁当だなって、金で来てんだなっていう。
何で来るの、あとは愛情。
愛情だよ。俺ね、だから本当に誰にも分かんないし申し訳ないんだけど、一番最初に感動したのはなんかタイニーアリスでアロッタ・ファジャイナが芝居してる時に、アロッタ・ファジャイナって劇団があるんですけど、そこが芝居やってる時に中山一子さんっていう俳優さんがいて、カッパも出てくれたんだけど、がなんか角煮とかすげえ作ってて小屋付きの俺にもくれたみたいな時はすげえ美味しかったね。でもそれ以外で言うとやっぱ塚さんだよな。
ありがとうございます。
もうなんかどれをあげろって言われてもどれをあげていいんだか分かんないぐらい塚さんのうまい飯ってのは食ってる気がするし、なんかそれってなんだろう、俺多分じゃあ一番現場で食ったうまい飯なんだって言ったら渡辺謙からもらった焼肉弁当が一番うまかったと思うんだよ。
いやあるじゃん。
でもそれはさ、美味しいだけだから。すげえ美味しかった。なんか こんなに柔らかい肉というものがあるのかと思って驚いたし、大変ありがたかったから、多分ランキングで言ったら2位ぐらいなんだけど、やっぱ塚さんの方が印象には残るよね。
ありがとうございます。
いい話や。
ツアー公演でもたくさんね、
そうだね、
食べましたしね。
いやでも今ほら現場であんまりお弁当炊き出しってなくなったじゃない。だけど私が若い頃は本当に炊き出し多かったから、もう紅さんなんかまさにもう紅さんで公演の時はもう絶対炊き出しで、私毎日作ってたんだけど、なんで私役者なのに作ってんだろうと思いながら作ってたんだけど、まあ、でもやっぱり全然違うよね、あったかいものが食べられるって、
ね、
でもその通りだと思う。本当になんかスタッフって年がら年中200日300日弁当食ってるから、弁当が美味しくても感動はしないけど、誰かが作ってくれたとかよそってくれたっていうことにすごい感動を覚えたりするんだよね。俺はね本当にそうだと思う。そこから僕は料理のことがちょっと分かってきた気がするな。
最近みりんの使い方も分かったしね。
分かった、
ね、
みりんの使い方も分かった。
みりん重要でしょ。
重要だなって分かった。
何みりん使ったんですか。
でもお前分かんない、これ今リナに言ってんだけど、分かんないでしょ、みりんがどれだけ重要なのかっていうこと。
分かんない。
でもみりんがなかったら大変だよね。
大変だよ。
例えみりんを例えて何かに分かりやす
く、まず分かりやすく例えるの、うん、っていうか分かりやすく例えるっていうか、まず美味しい煮魚が美味しそうに見えなくなるから、みりんがなくなったの。
へえ。
煮物のあの照りっていうのはみりんで出すの。照り焼きのあの照りもそうだけど。
俺けどもうちょっとじゃあお前にとって分かりやすい説明してあげようか。仮に本番衣装もある、音響も入ってる、うん、で装置もある、うん、でも照明がないってなったらやりづらいでしょ。
死だし。
死でしょ。それぐらいみりんはでかいと思う。
あー大きい。
みりんは照明。
いやーそれぐらいでかいと思う。
あれ、
大きいね。
だって別に照明なくてもやってる意味ではさ、なんか言葉も言ってるし関係も取ってるからやってんだろうけど、照明ないと恥ずかしいシーンとかさ、照明ないと決まんないシーンとかさ、照明がないと雰囲気出ない人とかいっぱいあるじゃん。
ある。
だからみりんは主役には絶対なれないんだけど、ないと困るみたいな意味で言うとすごいね、照明っぽい感じがする。
料理の輪郭を決めるって言ってもいいかもしれない。
いいこと言うね。でもさ、絶対面白いのはみりんって、絶対例えば何か食った時に、あこれはみりんの料理だなとは思わない、もう絶対裏方に回ってるみたいな感じはすごい。で逆にみりんがいないとどんだけひどいことになるのかっていうことがちゃんと自分で料理しだすと分かるんだよね。
なんでこの間みりんを知ったんですか、姉さん
と。いやあれポッドキャストでずっと言ってる。
そう、みりんの
最近みりんとだしの意味がようやっと分かり始めた。
ああ、なんか姉さんに教えてもらったわけじゃない。
違う、自分なりに研究してみりんがあるそばとみりんがないそばとか、みりんがある煮込みとみりんがない煮込みとかっていうのを、そうサボるじゃん、やっぱり自分が食うだけだからと思って適当に作るんだけど、あみりんがないとこんなに違うんだっていうことがようやく分かってきた。
お名前アイクール。
ダメ。
お名前から入った。
ちょっとです、 え、絶対大丈夫だって、ここ。
カンカン。
絶対大丈夫だって。だって俺さっき見たけど、火災報知器ないから。
ほら。
カンカン。
はい、次、次。
はい、お名前、アイクール。谷さん、こんばんは。先日のポッドキャストでお便りを読んでいただきありがとうございました。100% 読まれる状況とは知っていましたが、嬉しかったです。小学校2年生くらいの時に見知らぬ人に性暴力を振るわれて死の危険を感じたことがきっかけで、これまでずっと不安を抱えながら生きてきました。
これ大変な話だよね。
また小学校の時は6年間いじめられていたのですが、勉強が大好きで得意だったのでなんとか不登校にならずに済みました。
アイクールと俺ちょっと近い感じがするんだよね。俺性暴力はなかったけど、この人も結構大変な人生歩んでる。
いじめはもう嫌だと思い、私立の中学に行ったものの、あまり馴染めない感じが続いていました。中学高校も勉強が得意で好きということだけで生きていた感じです。成績優秀者として高校で表彰されたこともあります。大学を卒業し社会人になると授業というものがなくなり、通信簿、成績表というものもなくなり、やりたい仕事も特になく、転職を繰り返しながらフラフラしていました。数年前に法律に関する仕事に関わり、今では転職だと感じています。やっとやりたい仕事を見つけたという感じです。一時期は弁護士を目指しましたが、勉強と仕事との両立が大変で諦めてしまいました。でも会社員として法律に関する仕事はずっと続けていきたいと思っています。それから小学生の時からずっとタップダンスを習っていて、なぜか辞めることなく四半世紀が経ちました。数年前に素敵な先生に出会い、その先生のプロダンサーとしてのライブも楽しく、生きていて楽しいと思えるようになってきました。谷さんにとって演劇に当たるものは自分の中では勉強、法律、タップダンスだと感じています。これがなかったら何かいけないことをやらかしていた気がします。長くなりましたが、先日のポッドキャストで何をやっているか書いてくれればよいのにと言われたので、再度お便りさせていただきました。
これは結婚しよう。
ここ女性なのかね、これ
。アイクールってぐらいだから。
あ、女性だ。あ、女性。
アイクールって何？
目が冷たいって意味でしょ。
まあまあ。これはちょっとまあ味わうメールでしたね。
これ大変な人だと思う、本当に。ね。ね。すごいね。文字から想像するだけでも大変な人だと思う。でも俺大変な人大好き。
だよね。
そうだね、気が合いそうだね。
気が合うと思う。
誰からにいてもおかしくない。
いてもおかしくないと思う。
まさにね。
ここはね、何タップダンスと法律と
勉強。
勉強でしょ。勉強好きな人結構好きなんだよな。うん、俺さ、なんかこうやって今日も遊ぼうぜとかやってるけど、俺本当は勉強してるのが一番好きなの。
あ、だから起きた。
何？
あ、なるほど、一緒だなって思ったってことでしょ。
そうそうそうそう。本読む人って素敵だなって思うんだよね。
それは思うね。うん、
でも生きづらいだろうね、アイクールさんもね。本なんか読んでると迫害されるからね、今ね。
え、
そうなの？
されるでしょ。本好きとか。
あ、私されたことないよ。
それはお前の年だからだよ。
あ、そっか。
今いないと思うよ。20代、じゃあここ20代3人集まって本の話絶対しないと思う。
話はしないですね。確かに。
そう、自分の好きな本とか言いたくなくない？そもそも言える？傭兵とか。
そうですね。でもあんまりパッと言おうとは思わないですね。
なんか言ってさ
偉い偉い、
こう取り上げる、
言ってさ否定されるのが俺は、
あ、それは怖いですね。うん、それは分かります、分かります。
で、今本、僕こんな本読んでますって言って否定されるパーセンテージが8割9割だから、まあ言わないと思うんだよね。
それはそうだ。その感覚すごい分かりました。
本に限らずさ、なんか好きな映画とか言うのもなんか、
それもそうですね、
恥ずかしくてさ、ちょっと無難なとこはあえて言っちゃった
り、ね、ありますあります、すごいあります、それは。
うん、あんまり生きづらい世の中ですよね。
そうだった。結構ある、それは分かる。
下さんはいいです、そのままで。
あ、私気にしたことがない。
お名前、ワルタマ。
いやいやいや、絶対面白い。ちょっとタバコ一本吸う。
面白くない。
大丈夫だって。
やだ。
これまでの配信を拝聴していると、 TBS ラジオをよくお聞きになっているようですが、具体的に何の番組を聞いていますか？私はウィークエンドシャッフルと文化系トークラジオが好きです。
だから俺ちょっと外でタバコ吸ってくるからみんなでちょっと
ちょっと待って、これ答えられ
ない。 TBS ラジオの番組は何を聞いてるんですかって。
でもちょっとタバコ吸いたいから外行ってくるから。
分かった、
やっと
く。私はジャンクを聞いてます。
劇団の塚越はジャンクを聞いて、
伊集院光る深夜のバカ力か爆笑問題のカーボーイ聞いてます。
あれも長いよね。
長いけど面白い。
面白いよね、うん、みんなやっぱ若い人は聞かないのラジオ。
ラジオあんま聞かないし、ね、
あ、そうなの。なっちゃんも聞かない。りょうくんも聞かない。
リアルタイムでは聞かないですね。
あ、わかる。
ポッドキャストでって感じ。ポッドキャストででも聞かないか。
そう。
なんでいいよ別に。
そうって。
なんかあれですよね、ラジオ番組でみたいな感じでニコニコ動画とかで触れることの方が多いんじゃないかなと思って。
あ、
ラ
ジオなのか。ニコ生？ニコ生ね。
そういう感じで、まあ、でも公式みたいなのもあったりするんですよ。
リナもラジオはどうなの、聞くの？
ラジオ聞かないあんまり。
ラジオ聞かないね。
聞かないよね。
次のお便りいきますよ。ミーハーゴリラ。前回の配信とても面白かったです。演劇界でプロとしてお仕事をされている方が答えづらい直球な質問に答えてくださることって なかなかないと思うので、やっぱりこのラジオって谷さんって面白い人だなと思いました。突然ですがスタニフラフスキーシステムについて、突然ですがスタニフラフスキーシステムについて、突然ですがスタニスラフスキーシステムについてネットで検索していたら谷さんの卒業論文を発見し拝見させていただきました。谷さんは大学生の頃から演劇についてとても真面目に取り組んでいたのだなと感じました。私は過去に金下達夫さん演出。
はい、つうわけでね、フェードアウトしてったぞっつってびっくりされたんじゃないかと思いますけど、あのみんなで撮ったのはここまでっていうことにしたいと思います。誰からの谷健一です。もう聞いていただいて一聴して分かる通りすげえ酔っ払って撮っててですね、ちょっとねこっから先は僕も一回録音したやつ移動中に聞いてみたんですけど、あまりにもひどいと、ちょっとあまりにも聞かせられるものじゃないなという感じがしまして、このワイワイモードはちょっとここまでにしたいと思いますね。録音に参加してくれたみんなには本当に申し訳ない。ただその酔っ払って僕がそっからわーわーわーわー喋ってるんだけど、本当にね聞かしてみて自分という人間の底の浅さと自分という人間のこう汚らしさ、意地汚さ、性格の歪み、人間的な、不完成さ、未熟さ、思いやりのなさ、優しさのなさ、無駄な他人への、厳しさ、過激なくせに現実的でない、言動、論争などなどに大変反省しまして、まあ酔っ払って喋ってることっていうのは大抵が本音みたいなところあるんでしょうけど、何なんだろうね、なんかこうちょっと大げさなこととか強めに言わないといけないんじゃないかみたいな、なんかプレッシャーを自分で自分にかけてしまうこの癖は何なんでしょうね。育ちが悪いって言っちゃえば本当にそこまでだと思うんですが、なんかこう、まあ、酔って気が大きくなったっつうのもね、それは当然あるんだろうけれども、冷静になって聞き返してみるとね、全く、面白くない、しかし、言葉は汚いことをたくさん言っておりましてですね、これあかんなと。普段のラジオも酔っ払って撮ってるんですけど、なんかやっぱ人が大勢周りにいると自然と血が騒いで喧嘩みたいな口調になっちゃうんでしょうね。どれだけよほど普段ストレスに押しつぶされながら生きているかということがよくわかる、大変貴重な録音だったんですが、あまりにもひどかったので、この辺でフェードアウトしようかなと思っております。だいたいまず来た質問にちゃんと答えてないからそれはねいけないよね。で昨日みんなでわーって録音して、で今日僕は今朝の10時から4時ぐらいまで王子のスタジオで、お稽古、黒猫ちゃんとベージュ猫ちゃんのお稽古をして、来ました。なんかすごい変な感じがしてね、 あの稽古場ではみんなにもお客さん、あ、稽古場公開でお客さんがいるのでお客さんにも言ったんですけど、まあ仕事してる気が全然しないんだな、遊んでるわけでもちろんないんだけど、なんかまあ一回やってる演目でもうすでにこういう風にしたいなっていうのが結構しっかりあるし、あの舞台の使い方とかも決まって、でしかもまあみんなうちの劇団も偉いよ、ちゃんとセリフはパッキリ全部ちゃんと入れてきたし、よしやってごらんって言ったら、まあまあそこそこできちゃうと、まあもう 3,4 年前とはいえ、全国日本全国つつ裏裏30ステージぐらいはやった演目だから、まあ覚えてるんでしょうな、で配役もほぼ初演と同じなのでスラスラと進み、で僕も、まあ、ダメ出しもちろんするんだけど、こう、あ、このシーンはどうやったら作れるんだろうか、この会話はどうやったら面白くなるんだろうかっていう試行錯誤みたいなものをもう4年前に散々やり尽くしているので、3年前か、うん、散々やり尽くしているので、まあ、こうやったらきっと面白くなるなみたいなこととか、あ、このシーンはこうすればよかったんだとか、なんか答え合わせみたいな瞬間が多くてなんかね、もちろんそれも演出家として仕事なんだろうけど、なんかこう新しいことしてない感がね、なんていうかいいのかなっていう、こんなにスムーズでいいんだろうかっていう感じがしちゃってね、別に苦しいことがいいことだって思ってるわけじゃないんだけど、なんかスラスラ言っちゃうから気持ち悪くってさ、もちろん新しく作り直してるところとか、あの配役変わってる人もいるから、あのそこで新しく稽古したりもしてるんだけど、なんつったらいいんだろうね、まずは初演と同じだけの面白さに持っていこうと思ったんだけど、もうすでに初演より面白いんじゃないかなっていう気がしますね。やっぱりみんな上手くなったよ、うん、でここ 2,3 年一緒にやってるだけあって、あ、谷とやるんだったらこういうのがありだなとか、この人とやるんだったらこういうのがうまくいくなとか、相手の癖も分かってるし自分のできることも分かってるし、そういう意味ではみんなやっぱり成長したんだなっていうことを感じさせる面白い傾向だったんですけれども、まあ、そんなこと4時ぐらいまでやって、で渋谷パルコに向かって、倉さんマクベス、佐々木倉之介マクベスの本番、先にダメ出しみたいなことをやって、倉さんと話して、俳優の他の大西さんとか、雅也さんと人と喋って、でスタッフさんとも、ああ、こうだ喋って、で本番見ながらメモ取って、で、帰ってきたんだよ、家に。そしたらさ、うち帰ってきたところで、ハッと気がついて劇場に鍵忘れてきちゃってさもううわーってなったよね、もう家の前で絶望だわ。あー、でちょっと合鍵は今手に入るところにないので、開かないと、で管理人に電話したけど寝てやがる、まあ寝てんのか取らねえのか分かんねえし、まあそもそもね11時近かったからそんな時間の電話なんか出る必要ないと思うんだけど、ここで悩んだんだわ、どうしようと思って、もうまず家に入れないと、劇場は当然閉まってる、参った。まず最初に思いついたのがホテルに泊まるっていう線から考えました大人として当然の発想ですよね、ホテルに泊まる、ゆっくり寝て明日起きて、劇場行って鍵が手に入る。でもこれ鍵が劇場にもしなかったら大変なことでしょね。まあ、劇場にあると思うんだけど、ちょっとどこでなくしたか分かんないから、あ、これちょっと怪しいなと。でしかもなんか池袋に僕住んでるんですけど、池袋の近辺のホテル電話したらもうほとんど空いてなくって、で一軒だけ空いてたんだけど、すごいフロントの方の対応が地上最低みたいなよくあれでフロントマンできるなっていう、なんて言ったらいいんだろう、柄が悪いどころか口が汚いみたいな、喋り方もすげえもごもごしてて、あ、なんかブルルって電話してさ、取ったらそのホテルの人が、あ、もしもし、なんでホテルだみたいな言い方してて、ええって聞いちゃってさ、普通ホテルの人ってハキハキ喋るじゃん、もうなんか酔っ払いみたいな口調で喋ってるんだよねあれだぞ、ホテルなんとか池袋店ですみたいなこと言って、うんってなったけど、あのすいません、ちょっとお尋ねしたいんだわっつって、あの喫煙シングルで、あの一部屋空いてますかって言ったら、ちょっと待ってくださいね、あ、空いてます、今キャンセルキー入ってるんで空いてますねっつって、もうこの時点ですごい嫌だなっていう気持ちがしたんだけど、でおいくらって聞いたら6300円ですって言われて、ええって聞いたら6300円らしいんだよね。 で、まあまあ池袋のビジネスホテルならそんぐらいするだろうと思って一回予約仕掛けたんだけど、ちょっと待てよと、絶対この区長のホテルマンがいるホテルにまともなホテルはない、断言してもいい、絶対ない。でわざわざさ、まあ6000円7000円金払って不愉快な場所に泊まることもあるまい、嫌だ、すごくなんかすごく嫌だっていう気持ちがして、やっぱりちょいいですって言ってさ、で他はもう何件かかけてみたけど、まあ埋まってるし、空いてますって言って、空いてるけどちょっとシングルないのでセミダブルしかないですって言われて、あ、いいですよ、おいくらって聞いたら1万6000円ぐらいして、こんなね一泊夜をやり過ごすためだけに仕事できりゃいいんだから別にそんないい部屋泊まる必要もねえなと思って、でホテルロスを諦めたんですよ。で次実家に帰る。僕あの実家が千葉県柏市なので、まあ、11時に池袋を出たら、まあ、12時半ぐらいには着くんですよね。あ、そしたら全然寝れるし、実家に鍵が1個預けてあるから、あの今のアパートの鍵が、これで鍵もらって明日の朝帰ってくりゃあの平和だなと、これだったらあのお金もかかんないし、おまけに、まあ、鍵も手に確実に手に入ると。ちょ最近とある事情で、ちょっとした出費がありましても、あのなるべくちょっと無駄遣いはやめようと、うん、本当に自分の襟を正し直して生きていかなきゃなみたいなこともあったので、そうだよな、一泊やり過ごすためだけに6300円はやだなと思って、よしじゃあ実家に帰ろうって思ったんだけど、そうすると今度はさ、まあ往復で大体3時間ぐらい時間が潰れちゃうんだよね。じゃあ本でも読んでりゃいいじゃないかっていうふうに思うんだけど、今ね本読むよりねパソコン叩いて仕事しなきゃいけないんだよな、充電してる場合じゃないから、もう返さなきゃいけないメールもあるし打たなきゃいけない原稿もあるから、いやーこれ往復3時間潰れるのはいかんともしがたい、惜しいという気持ちになって、で結局どの選択肢にしたかっつうと、漫画喫茶に泊まるっていう学生かっていうところに落ち着きました。でもちょっとこれには理由があって、ちょっと今あの手掛けてる本の題材でちょっと読んでおきたい漫画が何冊かあったんだよね。あーそうだな、ちょっと取材したいし、まあ、6300円出すぐらいだったら、まあ、快適な漫画喫茶がうちの近くにある。本当に快適なんだよ。すげえいいとこなんだよね。そこに泊まったって別に全然変わんないし、ただ着替えたいなと思って。でも明日劇場行かないと鍵が手に入んないから、劇場行かないと着替えが手に入んない。うん、やっぱりこれはホテルに泊まって洗濯機で服洗濯してってするしかないかと思ったんだけど、待てよと。まあ私池袋住まいなので、もう駅前に GU でもユニクロでも安い店があるんだよね。もう本当笑っちゃうよ、シャツ1枚1500円とか2000円とかねで売ってたりするじゃないですか。そこあだったらこれ満喫泊まっていくらだか知らねえけど、まあ2000円ぐらいでしょ。でシャツ1枚着替えで買って、で下着と靴下も買えば新しい服も手に入って、おまけに快適に眠れて、やらなきゃいけなかった、読まなきゃいけなかった漫画も読めて、しかもそのなんか口の汚い店員がいる、絶対部屋も汚いに違いないホテルに泊まるという屈辱を味わわずに済み、最近のね漫画喫茶はもうすでにどこでもちゃんとした立派なシャワー室があるから、どうせビジネスホテルの狭い風呂入ったってさ、シャワー浴びたって大して変わんねえから、もうこれは漫画喫茶に泊まろうっていうことに決めまして、それでなのになぜか今カラオケボックスにいるんですよ。もうなんかねイライラしちゃってさ、ほんとダメだよね、やっぱ絶望したんだよな、家の前まで来て鍵がないって言って、そっからもうああでもないこうでもないってうろうろうろうろしてあっちこっち電話かけたりとかさまよったりとかしたりしてたね。でどうしてもなかなかうまく、もう鍵も手に入らねえし泊まる場所もねえし、でしょうがないから漫画喫茶プラス新しく服を買うっていうなんかウルトラ級の発明に行ったんだけど、なんかすごいなぜ俺はこんな目に遭っているんだと思って、全部ね全部自分が悪いんだけど、ちょっとストレス解消しようと思って、ちょっと大きな声出そう、歌おうと思ってカラオケボックスに来たんですよ。で来て、でも酒あんま飲みたくねえなって言って、ビール一杯だけ頼んで頼んでんじゃねえかって話だけど、ちょっと今一曲歌ったんだよ。一曲アイコを歌ったんだよ。 一曲アイコを歌ったらもう疲れちゃって、あ俺今全然歌歌いたくねえんだっていうことに気がつき、あもういいやと、もうあと1時間もうここでちょうど携帯の充電切れかけてくから携帯充電しながらパソコン開いて仕事するべと思ったところではたと思い出したと、あそうだラジオ撮らなきゃいけねえんだっつって、で漫画喫茶に行って撮れないからさ、さすがに夜中の漫画喫茶で一人でさ、どうもこんばんはダルカルトポッドキャストですってやるわけにいかねえから、あじゃあこれはここで漫画喫茶で撮っちゃう、漫画このカラオケボックスで撮っちゃえっていうことなんだなっていう結論に至りました。はい、13分喋ったね、どんどんお便り紹介していこうと思います。はい、眉毛兄さん、今までの現場でのお弁当やケータリングで一番美味しかった、あれこれ紹介したっけ、また思い出に残ってることって何ですか、先週は失礼をしました、僕は、エクセスかスペリオルドラゴンが好きです、ファッツも好きです、ね、ガンダムの話ですけど、一番美味しかったあれこれなんか俺話した気がするな、記憶がもうもはや混濁しているんだが、一番美味しかったやつなんだろうね、渡辺健にもらった焼肉弁当はすごくうまかったな、うん、倉さんにもらった焼肉弁当も美味しかったなでも意外とね塚さんの炊き出し系がやっぱり毎回美味しいから、そっちの方が印象には残ってるかもしれないですね、あいつ本当に料理うまいんだよ、何作らせてもうまいんだよね、アイクールさんのは昨日紹介して、であそこは使えるはずなので使うと、でこれもしかしたら前半の方にあの質問だけ収録されてるかもしれないですけど、ワルタマさんからのお便りご質問で、これまでの配信を拝聴してると TBS ラジオをよくお聞きになっているようですが、具体的に何の番組を聞いていますか、私はウィークエンドシャッフルと文化系トークラジオが好きですと、文化系トークラジオライフは僕も聞いてますよ、あれはなかなかマニアックで面白い番組ですよね、この間やってた、なんか、私たちは今何を着るべきかみたいな特集があった。あれはすごく面白かったな。現代のなんか、こう、ファッション事情みたいなことを分析して、今自分たちがどういう時代に生きてるのかっていうことを紹介していくようなやつだったんですけど、やっぱカラオケボックスうるさいね。隣の歌声がどんどんどんどん侵入してくる。ね、まあ、文化系トークラジオライフが僕も好きです。あとね、よく聞くのはね、あの、荻上チキのセッション22。ね、硬いんだけどさ、毎回、あの、その時の時事問題について結構多角的に、あの、お話ししてくれるし、専門家が来て、真剣な話題を真剣に喋ってくれるので、とても勉強になるので、よく聞いております。あとは一回紹介した、ジェーンスーの、あれですな、相談は踊る。これはもう娯楽としてはすごくよくできたラジオなのでよく聞いております。この2つは大変おすすめですね。あと朝はね、あの FM ラジオ東京 FM 聞くようにしてます。なんか爽やかなんだよな東京 FM、 うーん、みんななんかキラキラしてる感じが伝わってきてさ、あの社会とちょっとつながった感じがするんだよねやっぱ朝っぱらからねガリガリロック聞いてるってのもありなんだろうけど、なんかこうちょっと季節のネタとかさ交通情報とか聞いてると自分もねまともな人間になれた気がするのでよく聞いております。はい、続きましてはこちら行こうか、ジョバンニさんありがとうございます。マクベス確かに見ていません、かっこ笑い、これ前のお便りの続きですね。見てませんが精神病院の患者さんなんですよね、患者さんが語っているっていうのでなるほどこれは面白そうってなったんですよ。いわゆる普通のマクベスで挫折した私でも興味が持てました。現実世界でもそういう場面に出やすこと、ちょっと漢字が間違ってらっしゃいますな、出くわすことはそうそうないと思いますが、もし患者さんが目の前でマクベスを語っていたらめっちゃ見入っちゃうと思います。あ、でもマクベスって気づかないかもですね。まあ普通の看護師さん気づかないだろうね、俺ぐらいだよな。あ、こいつマクベスやりだした、しかも小田島雄二版だとかなぜこいつは福田つなりの役でロミューとジュレットを始めたんだみたいなこととか僕だったらわかると思いますけど、先日演出助手のお話をされていたと思うのですが、演出補と演出助手とは違うことなんでしょうか。チラシとかで演出助手はよく目にするんですが、演出補というのは私はあまり聞いたことがなかったので、ということでジョバンニさんからありがとうございます。これは業界関係者でもよく分かってない人多いと思いますよ。で、僕の説明も合ってるかどうか分かんない毎回違うからさ、あの現場によってね。あれ、俺この話もした気がするな、したよな、この話先週俺したよな、してないか、もう記憶がダメだ、もう全くなくなっている、大丈夫かな俺。
うん、演出助手はこう言ったらこの話疲れてんだよやっぱさ、朝の10時から、まあ、4時ぐらい6時間とはいえ稽古して、その後倉さんにダメ出しするっていうのがやっぱ心理的には負担だよね。演出家としてダメ出しするならまだわかんないけど、演出補だからさ、普通演出補が俳優主演俳優にダメ出しなんかしねえから。でも倉さんいい人だから聞いてくれるんだよな、どうでしたっつって、なんかあの課題とかあったらどんどん言ってくださいみたいなこと言うから、僕もなんか毎回言うようにしてるんだけど。でまあ演出補とは何ぞや、演出助手とは何ぞやってこれ先週したかもしれないけど、助手は、まあ、演出家を助ける、演出家が機能するようにいろいろ助けるのが演出助手ですから、演出補は演出家と一緒に作るとか、演出家の足りないことっていうとあれだけどね、なんかこう補完するみたいな仕事です。ただこれね、絶対先週喋ったと思うからちょっと飛ばしますね。はい。これミーハーゴリラさんの質問は前半で紹介されてるはずなので、この演技の上手い人とはどういう人だと考えますか、俳優さんの個人名、俳優さんの個人名も合わせて答えていただけたら嬉しいですっていうご質問ね、から派生してみんなでワイワイ言ってるところまでは収録されてると思うんですが、でこれあの昨日みんなで収録した時にはさ、その場にいるみんなのいいところを一つずつ言っていくっていうとてもハートウォーミングな展開になっていったんだけど、ちょっと自分で聞き返してみて、でもこれは出演俳優の名前と顔が一致してる人が聞かないと全然面白くねえなっていうことに気がついてしまったので、ちょっとやめちゃいました演技のね上手い人実名上げて語れって言われてますけど、うーん、でもうちの劇団員は大体上手いと思いますよいきなり身内びいきかよって思うけど、うちの劇団はそこそこみんなやれますよ。弱点と欠点と下手くそはありますけど、あの基本的にはおすすめできますね。でも誰だろうね、上手い人って言ったらね、最近うめえって思ったのは、まあ、倉さんは当然うめえと思ったし、あとマクベスに出てた桑原さん、あのバラちゃん、あ角田のね、で劇作家演出家でもありつつ俳優としてもよう活動されてらっしゃる方ですよね。で桑原さんうまかったね、いや勘どころがよく分かってらっしゃる、お芝居の勘どころみたいなものが、器用だなって思ったな。白井さんももちろん上手だしね、みたいなビッグネームになっちゃうとさ、そんなの当たり前だから言われなくても分かるよみたいになっちゃうじゃない。言ってもしょうがないよねこれってね。まあこんなもんで勘弁して、いや疲れたな。ずんださん、あ頑張ったな、頑張った。ずんださんご質問、谷さんこんにちは、初めてお便りします。私は日本の土壁地に住んでいて、東京にもあまり行ったことがなく、演劇も学生時代の文化学習のようなものでしか見たことないのですが、谷さんのブログを長らく拝見していますね。見たことないのにブログ読んでくれてありがたいですね。酪農と介護をやっているのでなかなか外に長時間出られる機会がないのですが、少し自由になったら、かっこまあ介護している相手を見届けたら、谷さんの演出する舞台を見に行きたいなと思っています。これ昨日も話題になったけど、これはね、介護してる方がね、そのなんていうんですか、命を全うしたらっていうことでしょうから、なかなか複雑な気持ちになりますが、話変わりますが、先日第153回芥川賞が決まりましたね。芸人の又吉さんの受賞が話題になりましたが、谷さんは読まれましたか？読んでいなくても思うところがあれば教えてください。私は読んでないのですが、面白ければ誰が受賞してもいいと思います。僕まだ読んでないです。読みたいなと思うけど、ちょっと買って読むほどのもんではないかなと思って読んでおりません。でどう思いますかって言われて、これ昨日もみんなの前で言ったんだけど、すごくいいと思う今回さ、一応ダブル受賞なんだけど、もう一人誰が受賞したかってもう誰も知らないじゃない。多分このラジオ聞いてる方の大半が、あれ又吉以外に撮ったっけっていう人もいるだろうし、又吉以外に撮った誰かって言って、ああの人なんかチラッと見たな、ああちょっとニュースになったな、どっかで話題になったなっていう人はいても、まあほとんど覚えてないと思うんだよな。だから今回又吉が受賞してさ、なんというか話題作りだみたいに言う人もいるけど、それだけじゃないと思うよ。選考委員もそこまで ただ話題になるからっていうだけで上げたわけじゃないと思う。もちろんそういう意識が全くなかったかっていうとそれはちょっと怪しいもんでさ、多少なんかそれで審査が甘くなった、一点多くつけてやったみたいな気持ちのやつもいるかもしれないけど、もういいよ別に。芥川賞なんてもともとそんなに権威のある賞でもないよ、もう今さらひどいこと言ってるけどね。だってもうね、毎年2回あってさ、5年10年ずっと前のやつなんてもう誰も覚えてなかったりするわけだし、なんか新しい才能が出てきたら上げて見え、なんだ、箔がつくっていう意味ではすごく機能してると思うからあっていいし、でこういう風にね、まあ、話題になってあの文学興味ない人にも、文学読んでみようかなっていう風を送り込んでくれるっていう意味ではとても意義のある賞だと思うんですよ。でもだったらそんなにね厳格にやんなくてもいいんじゃないかなとは正直思っちゃうな。別にこれ芥川賞に限らずさ、世の中の賞レースなんてみんなそんなもんだから、純粋に芸術的な価値とか純粋にあの作品の完成度だけで与えられてる賞なんてこの世の中に一つもないと思うよ。ひどいな。いろんな政治とね思惑が絡まってやってるわけですよ、ね、だから僕も賞もらっても喜ばないようにしよう、ルーリードの話、ソカシさんという方からいただきました。観客プロデューサーは真剣に答えてくださりありがとうございます。私をまずはプロデューサーと制作さんだと思っており、あとはこちらの希望と現実との折り合いだろうなと感じておりました。幸い関西にも私たち客の感覚に近くその上を行く企画をやってくれるプロデューサーがいはるのでいろいろ話してみます。でこの後ルーリードの話があのすごく書いてあるんですけど、あまりにも長いので、割愛します。個人的にはすごい面白い話だったし、昨日みんなの前で読んで、あずまやが読んでくれたんだけど、みんなもとても楽しんでいたんだけど、ちょっと長すぎるので、あの、この辺で、この辺でってもう最初の6行しか紹介しなかったけど、おしまいにしようと思います。はい。俺もう何分喋った？25分、ね、前半と合わせるともうそろそろおしまいでいいんじゃないかっていう気がしますけど、まあなんで俺カラオケボックスでこんなことやってんだろうね。ここで一曲歌ってね収録したいけれども、ちょっとジャスラックさんとどうしても抵触しちゃうのでね、そうはいかない。マイクがあるからマイクで喋ってみようか。
ね、カラオケボックスに行けるでしょ。今ディスプレイの音楽消して、テレビの映像だけ流れてるんだけど、あのイケメンのなんだこれ、ボーイズラブのアニメなの、これなんだろう、女の子向けの恋愛ゲームなのかな。なんかイケメンの、次々と出てきて、キャラクターボイスがどうこうみたいなやつをやってますね。不思議な夢、過保護な両親、不自然な記憶喪失、過去を探るため行動し、未来が知った真実とはってキャプションが出ておりまして、あなたが好きなのは私？それとも本物の私？偽物の私が探すフェイクラブストーリー、タイトルはスパイラルメモリア、私と出会う夏、女性向け恋愛アドベンチャーゲームだ。 iOS と Android でリリースされてるそうですね。まさかこんなところでラジオで宣伝されてると思わないでしょうけどね。この作ってる方たちも好評配信中っつって、あ、面白いんだね、このカラオケボックスのこの画面っつうのもね。観客の皆さん、シャイな彼女を温かい拍手でお迎えくださいって、なんかサメの映像が来て、サメがワニに行く、あのテーマパークが、お、あれ、これあの映画じゃない、ついにオープンする、あの映画だよこれ、見ろ、いい子だ。制作組織スティーブン・スピルバーグ、新しいアトラクションよ、子供たちは恐怖するかしら、大人でも悪夢を見る、新種を作ったって嫌な予感がする、はっ、あー、逃げてます逃げてます、あー、うわ、この夏やつは殺しを楽しんでる。ダダダダダダ 2万人が逃げ場を失った。バサバサバサキャー、なんとかするんだ。タタタタタタタタタタタタタ、ジュラシックワールド、ここは安全よね。来る、キャー、ドドンドドンドドンドンみたいな。これ面白いかな。渦巻きボルト、ボルトナルトザムビー、劇場版主題歌カナブーン。カナブーンね、面白いよね。あいつはね、なかなかへんてこな歌詞書いてて面白いこれ面白いな、紹介したいな。うん、ラジオ聴いてる人も目くらってるんだろうね。これスマホで無料待ち受けも配信中、詳細はこの QR からチェック。アニメやっぱ今人気あんな、本当にな。エンターテインメントってのは本当に変わってきましたね。ああ東宝株式会社七代目ほかげドンヒューバサッバサッバサッバサッ、なんとかなんとか、なんか忍術使ってますね。あ、字幕が出ねえんだこれ日本語だ。なると信じない科学プロジェクト、もうやめようか
あー疲れた本当に。カラオケボックス来て何やってんだろうね。4月19日から、全校庭少女夢や50 minutes made 池袋でこちらやっておりますので、ぜひ見に来てくださいませ。夢屋という少女がですね、15分でこの世の真理に到着するまで旅をするお話でございます。であと7月の26日からダルカラダポップの、再演本公演、黒猫ちゃんとベージュ猫ちゃん、これ東京大阪、岡山3都市でやっております。大阪がね、客が入ってなくて本当に困ってるんだななので大阪のお知り合いいらっしゃる方、ぜひ、こぞって、ご応募ください。はい。じゃあね、あと15分ぐらいでここ出なきゃいけない。カラオケ出て、満喫に行って、取材っていうか、まあ、漫画読むんだけどさ、取材だけど、取材だけど漫画読むっていうのがあるので、また次週、お便り募集しておりますので、DC ポップラディオアットマーク Gmail.com か、ウェブサイト上のメールフォームから、お待ちしております。ダルカードポッドキャストでした。さよなら。あと3曲歌うだったら帰ります。今野清志郎と毛皮のマリーズと矢野明子を歌おうかな。さよなら